じゃあ建築系ラジオの全体討議を始めたいと思います。まあ、2012年、になりまして、まあ、これはあの新年会も兼ねて建築系ラジオの、まあ、ミーティングを今汐留のアーキテクトカフェというところで、やっております。でコアメンバーの皆さんが集まって、久しぶりにこれだけの皆さんがあの集まった会ということなんですけども、あの、まあ、2012年の最初なんですけど、まあ、やっぱり去年2011年が特別かなり特別ないろんなことが起こった年なので、まあ、それぞれのメンバーの観点から2011年を振り返るということで、あの、まあ、建築のことでもそれから社会のことでもといろんなことが 3.11 をはじめいろんなことがありましたので、振り返りながら今後のことも合わせて、語っていければと思います。そしたらあのまずマイクをぐるっと回しますので、一言ずつ自己紹介からお願いいたします。
僕からですか。天内大輝です。なんだっけ、どういうタイトルだったかもう忘れちゃいましたけれども、
なんか特にじゃあ去年なんか、トピックは、ね、残ったことみたいなことをちょっと、
一番去年気になったこと、
気になったことって全く準備してないんですけど、あ、そうそうそう、D 論出したんですよ。すっかり忘れてたんですけれど、あの博士論文をブニハンについて書いたんですけれども、それが震災の数日前に提出して、もうそれっきり震災が来て忘れちゃってて、で忘れた頃に諮問がやって、口頭諮問がやってきて、はい、すいませんすいませんと謝り倒してなんとか学位を取りましたけれども、まあ、そうですね、学位を取れたからあの開けた道もあの来年度からありますので、そういえばそうですね、ありがとうございます、忘れてました、はい、
じゃあこっち回りですかね。
はい、美術系ラジオの江藤康子です。2011年は本当に180度自分の生活が変わって、まず大学を卒業して、まあ、それからフリーターをして、まあ、いろんなことがありつつ、ちょっと苦労しつつ、そんな中で、新港村で建築系美術ラジオ展に作品を展示させていただくという機会を与えてくださって、とても私はそれがそうですね、嬉しかったですし、展示自体も楽しかったです。以上です。
はい、建築系ラジオの松田です。あの、まあ、2011年はあの本当に今の、新港村もはじめとしていろんなことがあったんですけども、個人的にはやっぱり大学の教員になったということで、まあ、今までその設計事務所をやっているという立場から、まあ、両方やることになったので、それがまあ自分にどういう変化を与えるのか、まだ3ヶ月ぐらいなので、あの全然慣れてはいないんですけども、教えること、教育と、まあ、研究と、あと設計と、まあ、同時に複数のことをこれからやって、いかなければと、いろいろ心を、改めた年でした。はい、じゃあ、
コアメンバーの、あ、おっしゃったかな、
大丈夫、
大丈夫、あの北川圭介です。去年1年振り返るとすごく長い1年だったなというふうに初めて思った1年でしたね。で、まあ、やっぱり3月11日のこともあるんですが、それ以前にあの建築系ラジオで広島と北九州で、シンポジウムに呼んでいただいて、であの特に広島のコンペに勝つというテーマをあの広島国際大の吉岡君でしたっけね、あのテーマ出してもらって、でそれでコアメンバーの人たちと久しぶりにそういうコンペっていう、またあの今まであの討議の中に出てこなかったテーマで話している中で、キルコスっていうあの仕組みを思いついたんですね。でその時のメモまだ取ってあって、20人ぐらいの名前もそこに出て、あの候補も挙げたりして、かなり具体的にあのシンポジウム中にあの企画したのを覚えてますね。でそれで、年末にあの、まあ、結果発表のところまで行けたっていうのが、一つの去年の一つの区切りだったかなと思いますね。で1年振り返ってみると、あの3月11日以降もそうですけど、いろいろ建築に対するこう価値観とか、ちょっとだけ見方変えるだけでいろいろこう物事って見方が変わるっていう、その仕組み作りみたいなところにすごく興味持って、まあ私自身の価値観が変わったっていうよりも、今まで考えてきたことがよりちょっと強まったような1年だったかなというふうに、思っています。はい、じゃあ次変わります。
はじめまして、武蔵野美術大学1年油絵科の坂田真奈美です。2011年振り返ると、 まあ、まずやっぱり私まだ1年生なので、やっぱその今の在籍する大学に合格したっていうことがまず大きな変化がありまして、まあその大学入ったからってわけではないんですけれども、まずマルキー世界が変わりまして、まあ、3.11 も含めてすっごいもう凝縮された本当に1年で、まずこういう機会に私が今いるっていうこと自体が、その今までの自分には考えられないことだったので、これをきっかけに何かもっとこう追求していけたらいいなと思っております。変わります。
美術系ラジオの土原ひいなです。去年1年を振り返ると、やはり私の場合は 3.11 で京都に疎開っていう話があって、それから京都 と、東京間を車運転できなかった私が、いつの間にか高速を120キロで軽自動車飛ばすみたいな、それを週1で続けたっていうのが一番激変で、まあ、ある意味大人になったなみたいなことはあります。あと、まあ坂田さんみたいな若い大学生が美術系ラジオに、この弱小美術系ラジオに参加したいと言ってくれたりとか、結構新しいメンバーがまた徐々に増えてきてるので、そういった意味でも、まあ、3.11 に関わらず、もしかしたらちょっとこう区切り目というか、新しく変わっていく年だったのかなっていうふうに思っていて、これからもっと頑張ろうと思ってます。
はい、今年は建築系大臣、これは第3あ彦坂直義です今まで建築系美術ラジオとしてやってたんですが、建築系ラジオの組織が変わっていくという切れ目でもあるので、今直接大名前言っていいかどうかちょっと分かりませんけど、いいですかね。
言ってます。
言ってますか、はい、すいません、ね、武蔵野美術大学の、坂田さんに入っていただいたので、美術系ラジオという形で、まあ、1週間1回のね配信をチャレンジしていきたいと思います。2011年を振り返ると、いくつか学園の方にも出ていただいて、面白い放送ができたと思いますので、なんとかん、うん、できたと思います。それからあと、まあ、五十嵐さんが五十嵐県で、南相馬の集会場の建築と塔を作られて、で私が、まあ、声かけていただいて、それに絵を描くのと色をつけるということをやりまして、やっぱり私の人生にとっても非常に大きなお仕事をさせていただいたと思っていまして、今それを本にしようとしていますので、なんとか頑張りたいと思っています。
はい、倉方俊介です。どうも、久しぶりに実は建築系ラジオなんかやってるって感じなんですけれども去年は、4月にそれまで、北九州の西日本工業大学というところにいたんですけれども、1年間で、ちょっと移ってしまいまして、大阪市立大学という大阪の大学に移りました。まあ、個人的にはそれが一番大きいんですけども、まあ、その前に、まあ、震災が起こったわけですが、まあ、ちょっと全体的ななんとなく去年の感想を言うと、なんかこう何が近くて何が遠いのか、なんかよく分からなく個人的にはなった年でした。まあ、震災はですから、まあ、西日本にいたのである意味で遠い存在なんですけども、ただすごく一方でなんかみんな311ってことを言わないといけないっていう雰囲気にもあって、なんか近い感じもあったんですが、ただ私は個人的には、まあ、あんまり良くないんですけども、テレビも見ないし新聞も読まないので、あんまりと言いますか、津波の私でも見てないんじゃないかっ ていう、それ非常に良くないことだと思うんですけども、私にとっては本当にある意味で遠いところがあるわけですね。ただそれがすごくいろんなところで変化をもたらしているっていうことは逆にこう見てるっていうところがあって、で、まあまあ、でその建築系ラジオに戻ると、なんか建築系ラジオっていうのもなんかこれも古いような新しいような、ちょっとさっきもその今の建築の出版会の話なんか雑談でしてたんですけれども、なんかこうそういったものが、まあ、あと一方で、まあ、いろんな Facebook とか Twitter とかいろんなつながり方が出てくると、建築系ラジオっていうのは結構こう新しいメディアでもないし古いメディアでもないっていう、結構面白い立ち位置にまたなってきてる感じがあって、でなんかそれがすごくなんか近いか遠いかよくわからないけど人をつないでいくっていう役割が、なんかまた少し今年面白く変化していくんじゃないかなと、建築系ラジオってメディアで、まあ、ちょっとなんか漠然とした話ですけど、なんかそんなようなことを感じています。
コアメンバーの南です。まあ、去年はやっぱり地震 の、 そのインパクトっていうものがすごく大きかったんですけども、まあ、自分自身のことを振り返ってみると、まあ、ささやかにいくつか本を出したり、まあ、設計建築の設計やったり、まあ、あるいは大学で教えたり展覧会に参加したりと、まあ、いろいろやったんですけども、もうちょっと今年はやることをその順化させて、よりその建築を作るっていうことと建築的思考、冴えた建築的思考を展開するっていうようなことに自分の焦点を当てたいなっていうふうに思っています。はい。
東北大の五十嵐です。まあ、僕の場合はどうしても被災地にある学校なので、かなり直接的に影響があって、最大の影響は、地震で建物が使えなくなっちゃったんで、職場がなくなったっていうか、まあ、しばらくない状態が続いて、まあ、今最終的には仮設の校舎に年末に移ってしばらくそこに住む予定なんですが、まあ、それがとにかく最大の変化で、まあそれに伴って、まあ、やっぱりどうしても目まぐるしくいろんな、状況を僕の周りで変わっていったことがあってですね、まあ本に関しては、まあ、それに関する本も昨年出したんですが、やっぱり一番個人的に多分震災がなかったらこんなことをやらなかっただろうっていうのが、やっぱり五十嵐県で南相馬の仮設住宅地集会所の、まあ、基本設計ではあるけれど関わったっていうのがやっぱ最大の変化で、まあ、自分は各人のつもりだったんですけども、新建築でも、まあ、半ページながら掲載させてしていただいたので、新建築に書き手じゃなくて、まあ、設計サイドで名前が載ったっていうのはやっぱ最大の驚きですね、昨年起きたという感じです。
はい。どうもありがとうございます。一応これで一巡して皆さんから、2011年の、ことを語っていただいたわけですけども、一応建築系ラジオの中で、まあ、どういうコンテンツがあったのかと、これは、まあ、建築系ラジオ の、 配信に従って、ちょっと思い出していただくために順番にいきます。でまず2010年の末に南さんとかと建築家を諦めろと、あれが年をまたいでありましたね。まずそれからその後、ダンボール茶室展、でこれが、まあまあ、茶室についてのシンポジウムを、彦坂さんとか来られて、入江さんとかも来られて皆さんでやっていたと。でその後に、すぐ1月ですね、ちょうど1年前画像建築展で、これがあったのも、ちょうど1年前になります。で、それから次にこれは南さんと五十嵐さんが台湾に行かれたんですよね。台湾の建築者さんとかにお話をお聞きしたとか、そういうのもありまして、それからあと北九州の、トニカの皆さんと、まあ、シンポジウムと、それから、まあ、審査会があったのが、これもやっぱり、去年ですね。それから
あれ考えたら結構いろんなことやってるね。
いや本当にいろんなことがありましたね。それからほぼ同時期に広島の、コンペの、建築系フォーラムの中でコンペのコツを北川さんからお話がありましたけれども、シンポジウムがありました。その後に SDL、まあ、県内日本一決定戦ですよね、が2011がありまして、でその直後が、まあ、東日本大震災。
その前に南陽堂で収録したよね、直前に。なんか地震の
地震の直前、
南陽堂
で、だから同人誌的な
文学系、
建築系文学フリマですね、はい、これは、配信がもうちょっと後だったんで、そうですね、
収録は
3月10日にやった
。前日です。そうですね、3月10日。まさに3月10日、前日に、南陽堂書店で建築系文学フリマの特集を行ってました。そうですね、ここでまさに東北からも何人かの方が来られていて、
ね、ここからさ、はい、宮城大学とかね、東北大学の学生が来て、
はい、で、まあ、その東日本大震災の直後にそれを考えるということで、 3月15日に三軒茶屋で、この時も天内さんとか彦坂さんにお集まりいただいて、
ありました、スカイプで、
あ、ごめんなさい、彦坂さんそうでした、あの彦坂さんがなぜ、はい、移動ができなかった、そうですよね、あの完全に電車が止まっていてっていう、まあ、その時は、神奈川からですよね、で一部そのスカイプでお話をいただいたと。それから次はですね、新港村がその後に建築文学フリーもありますけれども、新港村の配信がそろそろ始まっています。それからネモハですね、これは、まあ、あのネモハの第2号ですか、文学フリーまで発売すると発刊するという時に、あのネモハの中、そうですよね、ネモハの中で話をしてもらっていたというのがありました。あのその、書評のコーナーですよね、五十嵐編の。それからその後に、秋は新港村がずっと継続してたんですけども、それから UIA2011 と、で UIA の時にもこれは建築系ラジオ の皆様いろんな形で参加をされていて、まあ、南洋書店では1日かけて収録とかもありましたけども、北川さんは、ドイツから、ね、参加をしていただいたりしました。それからですね、庭園美術館での収録、これは、天内さんから、
天内さんと、
はい、
同期ではないんですけど、先輩なんですけれど、
はい、
そうですね、天内さん
ですね、そうですね、
山木大先輩です
天内さんの先輩にあたる方と、はい、そうそう、倉方さんが建築デートを
そうです
番外編という形でされたと。それから建築新人戦、これもありました。で、倉方さんと僕で、コメントをさせていただいて、収録もさせていただきました。それから SD レビューと、これは北川さんがなんと SD レビュー入選おめでとうございます。でそこから SD レビューの古澤さんと、
三
次
郎スタジオの、
はい、三次郎スタジオの、あともう一方いましたね、瀬島事務所出られた方と収録もされていたりしました。それからあと南さんの、本建築の還元が、まあ、されました。で建築の還元の、収録もこれも南洋堂書店ですか、僕はいなかったんですけど、 そこで行われたと。それからキルコスですね、これは本当に建築系ラジオで1日に20本配信をしたと、すごい、回がありまして、実はその時アクセスもものすごい伸びていたんですけども、そういう回もありました。それからあとタイに行かれたのも、これも配信がその頃だったんですけど、五十嵐さんと南さんですか、と村上先生とか村上新先生とか杉山 のタイに行かれて、その配信もありました。で最後は、ジャパニーズジャンクション展、まあ、これは関連ということで、その中の坂本さんという方がアメリカとイギリスからでインタビューされたものを英語で配信したと、そういうこともいろいろありました。大体こんな感じ の相当いろいろありましたけど、まあ、建築系ラジオの中でこの1年でちょっと気になったこととか、このコンテンツのこういうのがあったんじゃないかと。
松田君どれが一番気になった
の？僕ですか僕はそうですね、UIA の時に深夜建築スタディーズという形で、夜の11時から朝の5時まで、20人ぐらいの学生とか、大体70年代80年代生まれの人と話を1日というか夜をかけてやったのが一番ちょっとすごい盛り上がって、個人的にも面白かったですよね。特に下の世代だから10ぐらい下の世代の人から話をかなり真摯な話を聞けたというのがすごく面白かったです。そういう好感がありました。南さんもなんか去年の中で面白かったコンテンツとか
そうですね、いや、まあ、急に言われてもちょっと僕も困るんですけどどんなコンテンツがあったんだろう、うん、これなんか松田君書いてるけど字が来てなくて読めないなちょっと困る、まあ、やっぱり地震の直後ですよね、あの三軒茶屋で、天内くんもいたよね、なんか天内くんとか五十嵐さんとかと彦坂さんとかとやっぱ収録したっていうのは、あれはなんか配信もすごく早かったし、本当に緊迫した状況の中であれ収録したっていうのはものすごく、ね、やっててもね、本当になんかリアルタイムで何か起こってるなって感じましたよ。
あの時が一番東京に放射能降ってるんですよ、
ね、そう、
だけどまだ今考えるとのんびりしてたって、ね、みんなそんな降ってると思ってなかった。
倉川さんいましたっけ？あの
時僕ね、いたような気もするしないような気もするんですよ、ね、その収録のこと覚えて
あれ倉川さんいたかな、
いなかったと思かったんだけど、聞いたから覚えてるのかな、すごく、いやでもなんかすごく即座にやったから、なんかすごくねリアリティが伝わってきて、あれは
だから僕逆にね、だから確かにこの建築ラジオの役割は2つあると思ってて、地震体制の速攻性と遅延性みたいなものがあって、要するにあれすごく速攻性のそのなんていうかこう配信をしないといけないっていうことと同時に、すごく時間かかるじゃないですか復興って。だからそれこその1年2年単位でものすごく時間かけて何かをやっていくっていう風な役割もやっぱり建築ラジオにあるのかなと思いましたよ、これからね。
なんかあの時のやっぱり感じってなんかある意味歴史的記録というか、なんか直後ってむしろこういうことが一番考えてたんだなっていう、なんか放射能とかではむしろなかったとか、なんかいろんなやっぱりそれが逆に後で復興とか何年後に見た時にあこうだったんだって一つの参考になったり必然になったり、またなんかその時の時代流されない一つの記録になりますよね。なんかあれすごく私も聞いてて、
そう
面白かったっていうかすごくね意義があるなと思いました。
だからあの時にすごく象徴的だったのは、五十嵐さんとか天内君とか僕とかは割と正直ちょっとのんびりした構えていたんだけど、彦坂さんがすごい危機意識を表明してたんですよね。彦坂さんがあの時、
だって事実放射能一番降ったし、そのどの程度降ったかってオープンになってないし、それで僕は翌日16日にもういや動物的感じなくて教養です、チェルノブイリとかスリーマイルの時に非常にきちっと対応してて、それから浜岡原発がうち鎌倉だったのですぐそばなので、あれがやっちゃうとほぼ直撃を食うという危機意識があったので、普通の意味でその危険な話とかああいうものを読んでいたので、でかなりねそのインターネットで見ていると、つまり政府が隠しているのにいろいろそういう情報が、流れてきたからかなり危ないっていう感じだったですね。で実際危なかったんですよ本当に、
とりあえず僕はそういうところです。
僕はよく覚えてるんです。その時僕がマスクをしていったらすごいみんなに笑われたんですけども、
そうだったっけない
や僕は花粉症で一応ねしてきたんですけど、ただ結構正しかったのかなって。
小谷さんと会って聞いたら、花粉で飛んでくるっていう話が、
今も花粉
症の人は危ないっていう。だからマスク常に、
花粉のマスクは結構細かい粒子も遮るらしい。
これは本当にさナーバスな問題だからさ、正直なところさ、そのこうなんていうか人道支援とね、それからタブーがやっぱり交錯しますよ、この放射能の問題っていうのは。本当にもうこれどうしようもない人たちもいるしね、これ難しいなと思うよ本当ね、ちょっとマイクをちょっと松田君に返します。
そういえば一昨年はつまり2010年は一応建築ラジオのアンケートという形でそれぞれ、5つぐらい選んでたんですよね。今年ある意味まだやってないんですけども、それぞれそうですね、2つか3つぐらい去年のコンテンツの中から、これはというものがあれば挙げて、いただくというのを、さっきの順番から言うと天内さんぐらいですかね。
三茶の録音というのは僕もかなり印象深いんですけれども、つまりあの時ってもう誰もがその地震の話を語りたがってて、でその声がウェブを通じて拡散してみんなその聞いている人たちに届いたっていうことが割とそのなんていうのかな、かなり淡いコミュニティではあるけれども面白いっていうか、それ自体がすごくホットなコミュニケーションだったのかなって気がするんですけれど、それ以外で挙げるとしたらやっぱり被災地ツアーですかね。女川とかに行って、で女川の夜テントを張ってそこで録音をしてっていう、あの時は結構楽しいっていうか、ビビッドな体験でしたね。そんなところですかね。
安子です。去年のコンテンツで一番印象に残ったものですか。
3つぐらいでも江藤さんが出演した番組はまず
出演
君里村の美術系ラジオで、
江藤さんは
ちょっといなかったですね。
なかったんですよね、
あるいは聞かれていて美術系ラジオの中の
自分でアップしたやつで、
いやー今年はアップしてないですね。ちょっと
去年の美術系ラジオの中でこれが一押しみたいな。
ジャクソンポロック展の、あれを聞いてから ポロクテ見られるといいと思います。なんていうのかな、彦坂先生とちょっと忘れちゃったが、愛知の方でジャクソンポロクテを見られた時の話をされているので、あれこれから東京の東京都近代美術館の方に巡回してくるので、そのコンテンツを、あれ確か彦坂先生のブログでなら聞けるはずなんですよ、エバーノートで。それを聞いてからポロクテ見られるとすごくいいと思います。以上でいいでしょうか。
いやこれ本当ね、久川さんとね一緒に収録してね、京都での収録とかね、結構いいやつがすごい多いんですよ、うん、あのクレーテンについて話したの
とか。そうちょっとね配信がされないで送られしてしまってますけど、まだ、ね、実はまだね
久川さんと収録したもので未配信のものですごく面白いものがたくさんあるんですよ、
うん、
安藤忠雄の、ね、講演会の後に収録したものとか、う
ん、それからその、まあ、だいたい南さんとやってるもので特にクレーテンは南さんとね、あの京都で見て、そうそうそう、京都国立近代美術館で見て非常にいい内容だったですね。
そう
そう、だからまあそういうのも追って今年ぜひあれですよね、その、復活させていきたいというふうには思いますけども、
北川です。まあ、最初もちょっと触れたんですけど、あの広島でのコンピニ勝つのコンテンツはあの、まあ、去年に限らず結構こう話している中でこうお互いがこう話をしている中で新しいものが生まれる瞬間見れたなというふうにやっぱり思ってまして、例えば五十嵐さんですと、あのそのまあいろいろ審査員されている立場から、結構貴重なキーワードがいっぱい出てきてて、そういったのって間違いなくですよ、あの SD レビューには来てるんですよ、出した時に、ちょっとそういうあの見方としてこういうものを出すべきだなというものを、勉強した瞬間でもあったし、南さんの見方でいくとやっぱりその実際の建築とそのコンペのこうなんていうかなこう、応募するというようなものとのなんていうか決定的な大きな違いとか、まあ、倉方さんがキルコ座った後にツイートでもだいぶ、ツイートされててすごく話題になってたことにも近いところもあるんですが、その建築は失っちゃいけないものと建築は、まあ、コンペだからこそ、まあ、運命的にこうそういうふうに評価されてしまうところとかですね、そういったところをすごく考えたこともありますし、あのコンテンツというかあの2時間ぐらいの討議の間はすごくこうやっぱり今でもだいぶ心残っていますね。あとはそうですね、まあ被災地ツアーなんかはできるだけ、その私も4月から避難所の調査行ったりとかしてたもんですから、あんまりこう構えて、ツアーに行っちゃいけないかなと思ってテントと寝袋で、まあ、持って行ったんですが、 あれは、まあ、ある意味良かったかなというふうにちょっと思ってますね。ホテルも予約できたんですが、あえてああいうふうなスタイルを取ったのは、まあ、皆さん結構大変だったと思いますけれども、 ある意味ですよ、良かったかなって私自身はちょっと思っています。はい。
私が何か言えるかっていうあれなんですけど、あ、坂田真奈美です。私はまあ、ざっくりなんですけど、面白いなと思ってたのが、その学芸員さん美術展 の、 その展覧会で の、 そ の、 なんかその企画した学芸員さんとのなんか会話のやつとかが結構面白いと思ってずっと見てま聞いてました。
あ
そう麻生三郎展はすごい非常に面白かったです。
栃原ひいなです。私も麻生三郎展の収録はご一緒できたのですごくこう絵も面白かったし、
あと学芸員というとあれなんですよね、
面白かったので良かったと思います。
新人が描いてる
新人、あ、はい、板橋美術館のあれも面白かった。
これはずいぶんいい展覧会だったんですけどね、
はいはい、あとあれはなかったでしたっけ、日本の前衛
あれやりましたね、日本の前衛展。
前衛展、前衛展もとても面白い。それ学芸員さんと話せたかどうかはちょっと、
あれはじゃあ話せなかったですね、
覚えてないんですが、ただあの収録は結構良かったのと、あと個人的にはあの 3.11 の後に南さんと撮ってお蔵入りになっているクレーテンのがかなり面白かったので、それクレーテンとあと建築、京都の建築も随分見せていただいて、すごく説明が楽しかったので、南さんの説明がとても面白かったので、そこら辺は、まあ、個人的には印象に残ってます。
まあ、そういう意味ではあれですよね、やっぱりメディアとして、機能してるっていうか、やっぱ新しい表現として新しいメディアとして、稼働してるっていう感じはしますよね。それからさっき五十嵐さんもおっしゃってたけど、お金どのぐらいかかるかって言った時に、まあ、あのみんなまあボランティアでやってるだけですけども、直接経費というのはあんまりかからないということのね、そのそういうことをやっぱ驚くべきことですよね。昔だったら同人雑誌作ってるだけで大変な手間とお金かかっていくんで、まあ、初め私は一番最初にあの建築系ラジオをやるっていうね、その最初の会員がなんか徹夜でなんか新宿で飲んでる時だったですよね。なんか
最初にやるってのは、あの彦坂さんとネムさんの展覧会の打ち上げの時に最初にその話が出て、
銀座の防衛みたいな、
銀座じゃないの、
銀座じゃない
の、まあ、キーマサルの近くですよ。で、練習をしたのは、その時で、
だから最初からね、あの、関わらせていただいてて、だけど最初本当に、あの、僕なんか、ラジオなのっていうふうに思ってたんだけども、ね、ラジオってやっぱり、今、まあ、ラジオだって前の電波飛ばすラジオとは違うんだけども、まあ、蓄積が効くのでね、あの、そういうことも含めて、まあ、非常に新しいメディアだなというふうに思います。
そうですね、あ、倉方です。去年のは、まあ、あの日付が新しいっていうのもあるんですけれど、やっぱキルコスがすごくあのコンペが面白い使い方を、まあ、あのキルコスのコンペ自体も面白いのと同時に、やっぱりその建築系ラジオっていうのを使い方がすごく面白いなと思って、まあ、音声っていうのはなんかこう短縮できないところがあって、まあ、すごくその意味では効率が悪いメディアですよね。まあ、もちろん早聞きすることはできなくはないですけども、ただまあ基本的に30分のものは30分かけて、人生の30分の時間をかけるしかないっていう、そういう風なあのメディアであってなんかすごい今宣伝が入りましたね、今ね。ここでスポンサーさんに大事な、はいね、まあ、そうなんですけど、まあ、だからあれがすごくそのキルコスっていうのがすごく、まあ、あのコンペがなんかすごくなんだろうな、一方ではなんだろう、すぐいろんなものを近くに引き寄せちゃうよう なんかこう時間を短縮して圧縮してインターネットでパッと見る結果分かるみたいなものにあると同時に、そういうのにすごく抗っていくような、なんか遠くとか長くとか、なんかそういうものと両方合わせ持ってるっていうのが、やっぱり建築系ラジオのもともと持って、まあ、どこでも聞けんだけども30分のものは30分使わないといけないっていう、そのやっぱり両面っていうのがキルコスがすごく使っていたのが私は印象的でしたね。まあ、五十嵐さんもなんかそんなこと書いてたようだ。じゃあ、五十嵐さんどうでしたか、あのその
キルコスの。
じゃあキルコスのことあのコメントで触れますが、先にじゃあ、今年のコンテンツだと、あ、別にもう見なくて決めてあるんですけど、まあ、先ほどから何度か上がっているやっぱり震災のあと数日後、15日かに撮ったコンテンツはやっぱ印象深いです。ただまあ確かよく覚えてるんですけど、震災直後に卒系日本一関係かなの流していた時にちょっと自粛しようかって話がちょっと一瞬出てたのを、まあ、それはあえて日常通り配信するっていう一方で、まあ、でも、速報性というか、まあ、その瞬間考えていることを声で伝えることには意味があるだろうということで、あえてそちらも両方やったことはあの、まあ、僕は良かったと思っていますし、で後から振り返っても、まあ、多分まあ日刊いわゆる建設新聞、工業新聞を除けば多分現地系メディアでは最も早かったし、まあ、今でもアーカイブとして肉声を聞くことができるという、まあ、コンテンツになったと思います。であと3月下旬に、まあ、ちょうどそういう意味ではうちの学生たちが証言者にもなっていたので、学生たちが直接その時どう思ったかっていうのをただベタに撮ったっていうのは、まあ、それなりに意味があったかなと思ってます。で、 通年でやっぱり今倉橋さんからも出たように建築ラジオの使い方に関して、まあ、非常に、今年出たやり方としては、まあ、一つは UIA の24時間ラジオですね、南陽道。それちょっと僕は現場立ち会ってないんですけど、それと、まあ、年末にやったキリコス、この2つがやっぱりこれまでやっていない建築ラジオの使い方で、まあ、ちょっとそれぞれちょっと対照的で、南陽道の方は、まあ一部スカイプ使っていると思いますが、ただ基本的には全員そこに集まって連続収録をしていくと。でただ、キリコスの方はバラバラに電話でインタビューとかをしているんだけど、配信の方法はなんかあったかも連続してやっているかのように、極めて臨場感あふれる12時から順番にやるっていう流し方をしたんで、それぞれちょっとずつアウトプットの方法違うんですけど、まあ、昨年やったコンテンツではこの24時間ラジオと、まあ、キルコスのやり方っていうのはこのラジオの可能性っていうのを新しく引き出してくれたなというふうに思ってます。
あと僕一言だけちょっと追加していい、あともう一つちょっと言わせたんだけど、これラジオの配信とはちょっとずれるかもしれないけど、やっぱりその山田浩二さんの本が出たっていうこと、うん、まあ、これ五十嵐さんのところの研究室で、まあね、平野アルガさんが編集したんだけども、うん、あの本が実際に出たっていうのはやっぱりすごく手応えとして大きいなと思ったね。
建築系ラジオ総書シリーズをやろうとは言ってたんで、うん、まあ、一応一つのひな形としてとりあえず出せたんだよ、ね、うん、
一応統計データとしては去年1年間にこれ多分間違ってないと思うんですけど239本、配信をしたと。1年間です。つまりは大体3日に2日ぐらい、3分の2ぐらい、はい、
全部統計したら何本ぐらい、
はい、ですね、全部
R4 とか、はい、全部最初のやつ全部含めて延べで全部で何本ぐらい、
統計データを取ればはっきりするんですけど、今はっきりしませんが多分800ぐらいはいってると思いますね。去年はこれぐらいだったので、その前多分500か600くらいだったかなと、800近いと思いますね。そう考えるとすごいですね。1本あたり多分平均で2、30分あるので。